先ほども申し上げましたように、今日の教会の暦はアドベントの第4主日でございます。クリスマスは12月25日ですので、その前ということになりますね。アドベントクランツのろうそくも今日4本灯りました。対抗節ですから、正確にはまだクリスマスではないのですけれども、日本のプロテスタント教会では例年このクリスマスの前の日曜日にクリスマスおめでとうという挨拶を交わす習わしがございます。少し早いクリスマスのお祝いでございます。それからクリスマスというのは12月25日なんですけど、一般にはですね、その前日の12月の24日の夜にクリスマスイブの礼拝をする、こういう習慣が出来上がりました。これもまたよく考えてみると、どうして25日でなくて24日の夜なのだろう、こんなことをお考えになった方もいらっしゃるのではないかと思います。いろいろ理由を挙げることができますが、一番これだなっていうふうに言えるのはですね、聖書では一日の始まりが日没からなんですね。これはもう創世記のところにあります記述、創世記の第一章のところに書いてあるんですが、初めに夜があった、そして朝になった、第一日である、夜から始まる、この伝統がありますので、まあ、イブから、私どもの暦でいうと24日の日没から25日が始まるのだと、まあ、こういうふうに見なすことができるわけなんです。それからクリスマスというとですね、やはりこの夜空に輝く星、このツリーの上にも出ていますけれども、この星があります、光、これがイエス様のモチーフになっておりますので、そんなところからこの12月24日の夜、クリスマスイブ礼拝というふうに称して礼拝をするようになりました。12月25日が、まあ、日曜日ですとこういうことをする必要はないんですけども、12月25日が日曜日になるのは5年か6年に1回でして、前回が2016年がそうでした。その前が2011年、この年が12月25日がクリスマスでありました。そして次回はいつかっていうとですね、実は来年なんです。来年2022年が12月25日が、まあ、日曜日になるわけであります。御子イエス・キリストのご降誕を、まあ、いつお祝いするのかということよりもですね、まあ、私がクリスマスになると思うのは、やはり皆さんでご馳走を持ち寄って一緒にいただき、お祝いをする、このクリスマスの愛参会を思い起こすわけであります。来年こそは礼拝に引き続いてクリスマスの愛参会をみんなと一緒にお祝いしたいな、まあ、そんなことを思うわけであります。残念ながら今年もそれはかなわないわけでありますけども、今日はクリスマスをお祝いする礼拝でありますので、この礼拝の後には、パイプオルガンの演奏を皆さんと一緒に堪能して、クリスマスのひとときを過ごしていきたいと思います。そしてその後にまた、ささやかでございますが、ちょっとした祝会も予定しております。よろしかったらそちらにもどうぞご参加ください。そういうわけで、今日の聖書の箇所というのは、今皆さんがお聞きになった通り、これはクリスマス前の出来事なんですね。 アドベントの聖書の御言葉なんです。旧約の預言ミカ書、ここは救い主らしき、メシアらしき人物の登場を予言しております。私のためにイスラエルを治める者が出る。彼は大いなる者となり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。ミカはこのように予言しつつ、一つの固有名詞が私たちの注目をぐっと集めます。ベツレヘムです。マタイ福音書では少し日本語の表現は異なっていますが、マタイの福音書の中には今お読みした部分が福音書の中に用いられ、イエス様の誕生の場面となっているんです。教会の暦が新しくなって、これから私たち1年かけてルカ福音書を礼拝をしながら学んでまいりますが、この対抗節第4の日曜日にはいつも今日のテキストが選ばれております。マリアが親戚のエリザベトを訪問して祝福を受けるという場面であります。そしてその時の喜びをマリアが歌った歌、マリアの賛歌と言われるところが必ずこのアドベントの第4の日曜日に読まれます。マリアのお腹の中には間もなく生まれ出てくるイエス様が宿っています。そしてエリザベトのお腹の中にも神様から使わされたもう一人の預言者、洗礼者ヨハネが赤ちゃんで眠っています。ルカ福音書の大きな特徴というのはですね、洗礼者ヨハネについてかなり詳しく書いているということなんですね。で、ここがまさしくそうでして、冒頭から見ていくと、ヨハネの誕生の予告があって、イエス様の誕生の予告があって、そしてエリザベトとマリア、お母さん同士が出会って、その後には今度はまた洗礼者ヨハネの誕生の記事があり、そしてイエス様の誕生の記事へとつながっていく。ですからルカはですね、ヨハネとイエスをこう重ね合わせて、2人を登場させているのであります。明らかにルカは意図的にこうした構成を作ったわけですよね。洗礼者ヨハネは常にイエス様の先駆けとなって登場するんです。それがヨハネに与えられたミッション、役割だったということが、ここからわかるわけです。けれども今日の主役は言うまでもなくマリアです。クリスマスの日に読まれるいわゆる受胎告知、天使ガブリエルからのお告げを受けて、マリアは同じ運命を授かった親戚エリサベトを訪問することを決意するんです。エリザベトに会って、エリザベトはマリアにこう言いました。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。この一言がマリアをどれほど勇気づけたことでしょうか。天使ガブリエルのお告げを受けた時は何が起こったか分からず、ただただ恐れと不安でいっぱいだった そんな心がエリザベトのこの言葉によってスーッと霧が晴れていったことでありましょう。エリザベトはまたマリアにこのようにも語りかけました。私の主のお母様。ちょっとした一言ですが、よく考えてみるとこれは驚きの言葉です。私の主のお母様。ここで喜びを感じ、まず最初に感じ取ったのはエリザベトでした。エリザベトはマリアから受胎告知の一部始終をきっと聞いたことでしょう。するとその話を聞いているうちに、エリザベトのお腹の中でそれまですやすや眠っていたヨハネが踊ったって書いてありますね。飛び跳ねた、まあ、こんな風に書いてある聖書もあります。お腹の中で赤ちゃんが手足をこう動かしたりしてバタバタ動き回るということはよくあるようですけども、まあ、そういうことなのかもしれませんけれども、このちょっとしたハプニングも私たちには確かな喜びの知らせとなって伝わってまいります。ルカはここでエリザベトのことをですね、聖霊に満たされたってこういうふうに表現しているんです。こうした一つ一つの言葉から分かるように、エリザベトが喜びにあふれていくんです。マリアとの対話の中から喜びがどんどん込み上げていくんであります。そうした喜びの積み重ねが私の主のお母様という言葉へと高まっていったんであります。エリザベトは年齢だけ見るとマリアよりもはるかにはるかに年上でした。もう本当だったら子供が産めない年齢でしたからね。年上のエリザベトがまだ裏若き乙女のマリアに向かってお母様と呼ぶ、しかも主のお母様、主のお母様、こう呼ぶところに大きな、そして大切な私たちへのメッセージを受け取っていくことができるのであります。最初は不安に駆られていたマリアにもお話をしていくうちに同じような変化が起こります。何しろまだまだ未熟な乙女ですから、ガブリエルのお告げを突然受けた時はわなわなわなわなとこう身震いをするほど怖かった。そんな面持ちを抱えたままでマリアはですね、ユダのこうとある町に住むエリザベトのところに会うために旅をするわけであります。歩いて3日間ぐらいかかった距離だというふうに言われております。私たちからすると普通はそんなことしないのですけど、歩くしか移動手段がない当時ですから、まあ、これが普通なのでありましょう。マリアにとってはこうするしかありませんでした。エリザベトに会うこと、会ってじっくりお話を聞いてもらうこと、それによってマリアの気持ちの整理をしたい、そのためになくてはならない旅だったんであります。そしてこれによってマリアのうちに徐々に変化が起こっていきます。心の内を打ち明ける、少しずつ落ち着きを取り戻して心が和らいでいきます。そこから今度はエリザベト自身が聖霊に満たされて、お腹の中で赤ちゃんが飛び跳ね、私の主のお母様という呼びかけへとつながっていきました。私の主のお母様、これはマリアにとって本当に思いがけない言葉だったことでしょう。けれどもこの出来事がマリアを変えたのであります。心の中を占めていた恐れが喜びへと変わっていったのです。マリアの喜びが先ほど読んだ聖書の マリアの賛歌と呼ばれる歌となって私たちに届けられました。もはや恐れも不安もこれっぽっちもありません。マリアは次のように歌いました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。喜びと感謝、強い生きる決意と意気込みにあふれたマリアの賛歌であります。そしてそれだけではありません。この歌からすでにここでイエス・キリストを見通すことが私たちにできます。まだその姿はなく、マリアのお腹の中で体内で眠っているんですけれども、預言者ミカが預言した救い主がどういう方なのかがこの歌の中に現れています。やがてイエスと名付けられ、人々を憐れみ、身分の低い人を高く上げ、飢えた人を良いもので満たすお方、イエス・キリストがこの歌に見えてくるのです。マリアはお母様なのですから、もっとですね、我が子イエス的な気持ちも歌に込めていいのではないかなと思っちゃうんですけど、そうしたことよりもお腹の中の赤ちゃんは私に目を留めて私を救ってくださるお方、主、私の救い主、このようにこの歌は受け止めているんですね。私は私の主を体内に今宿しているんだ、そういうマリアの使命感が歌に響いています。ですからただ手放しで喜んで嬉しいということではないのです。責任感をしかと受け止めながらの喜びがここにございます。そしてエリザベトが言ったように、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた人はなんと幸いなのでしょう、このように喜んだのであります。救い主が私たちに与えられた、私に与えられた、このマリアの喜びを今日私たちもいただくことができます。お祈りしましょう。主なる神様、マリアの体内に宿されたあなたの尊い命、救い主を私たち今日覚えてあなたに感謝をいたします。どうか私たち一人一人の心の中に主がとどまって、救いを成し遂げられたことを喜び感謝するひとときとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。